生花で綴る藤枝の歳時記、南条忠義作。瀬戸川、花志川、朝比奈川の流域、市の南部には美しい四季の移ろいや歴史、文化が息づいています。そのような風土の中の一つに、昔懐かしい年中行事があります。正月の行事、春の農作業、子供たちの成長を願うひな祭り、初夏の茶摘み、田植え、無病息災を願う夏祭り、打ち上げ花火、秋の五穀豊穣に感謝する秋祭りなどの行事です。かつてこのような年中行事を通じて、家族ぐるみの温かい人間関係の絆が、人への思いやり、素直さ、感謝の心を育んできたのです。家族の絆が村の絆、郷土の絆となって美しい郷土を作ってきました。しかし昨今の飽食の時代にあって、あの頃の素朴な人情、思いやり、素直さは失われつつあり、家族、学校、社会の崩壊となり、深刻な社会問題となりつつあります。このような社会風潮を見直し、本来あるべき素直な心に戻るために、生花で綴る藤枝の歳時記と題して脚本を思い立ちました。どうぞお聞きください。
9月、長月、夜が長い月、稲刈り月とも言う。9月、2学期の始まりです。赤とんぼが実った稲田の上を群れになって舞う風景が見られました。真っ黒に日焼けした子どもたちが、夏休みの宿題の図画や工作を持って登校します。お昼休みには軽便に乗って静波、相良の海水浴場に行ったこと、友達と自転車で乙女ヶ丘海水浴場に行き、帰りに疲れ果て、原の子供たちに石を投げられていじめられたこと、宿題の作品、植物採集、昆虫採集の自慢話などでにやかでした。朝夕はやっと涼しくなりますが、志田郡各地の村々では打ち上げ花火が行われました。一部のお天皇さん、瀬戸や本郷の花火、六郷の岸の大日さん、花倉の八幡さんの打ち上げ花火が有名でした。今のように連続打ち上げではなく、
東西東西第一号、藤枝歳時記なり、郷土の伝説を語り継ぐ美久の会様のご見発。
太鼓がどんどんと響き、しばらくして打ち上げられるのんきな風情のある花火でした。秋の村民運動会も楽しい年間行事の一つでした。お月夜の晩、学校の運動場で村の青年団の皆さんと練習をしました。村民運動会の当日、万国旗が秋風になびき、本部席には村長さん、村会議員、交番のおまわりさん、婦人会のおばさんたちが並び、運動場の周りには各村の家族が陣取り、精一杯の応援をしました。最後のリレーは全員が総立ちになり、声を張り上げ、自分の村の選手を応援しました。秋の彼岸近くになると、瀬戸川の土手、田んぼの用水路の脇などに彼岸花が一斉に咲きます。 草の葉に宿る露が白く光り、ツバメが南方に向かって旅立つのもこの頃です。台風の当たり年、外れ年があり、農家では心配の種でした。稲穂も出始め、朝夕秋風がさらに涼しくなり、本格的な秋もすぐそばまでやってくるのです。台風の恐れ、暑い夏を無事乗り越えた喜び、台風の恐れと安心が交差する9月でした。
10月、神無月、神の月。八百万の神々が出雲大社に集まり、地方には神が不在の月。10月の声を聞くと、朝夕はすっかり涼しく、稲穂も黄金色になり、農家は稲刈りの準備に取り掛かります。この月は、実りの秋に感謝する秋祭り、栗ゆでなど、豊作に感謝する行事が多くあります。それから10月8日は、志田郡下で一番遅い、北福島大井神社の花火大会があります。堤防の上で寒さに震えながら、打ち上げ花火を見たものです。中旬各地で村祭りが行われます。朝早くから祭りを知らせる花火が打ち上げられ、普段は静かな境内には露店が立ち並び、甘酒が振る舞われ、太鼓の音が響いて、大勢の氏子で賑わいました。学校も午前中で終わるのですが、祭りに行くのが楽しみで、授業が終わると一目散に帰宅して、お小遣いをもらって神社に行きました。夕方境内で芝居が始まります。むしろを持って舞台の前に陣取り、岩見十太郎、国定忠次の村芝居を露店で買ったキャラメル、みかん水、たい焼きを食べながら見たことも淡い思い出です。下旬になると稲刈りが始まります。どこの農家も一家総出の作業です。刈り取った稲をかけるハンデの組み立て、稲運びも大切な子供の手伝いの一つでした。早い農家では稲のもみすりが始まります。動力源である水冷式の発動機の音が響きます。スコン、スコンと大きな音を発する発動機の音が深まりゆく秋の空に響きました。栗ゆでも収穫した農作物への感謝の行事です。栗、里芋、さつまいも、枝豆、ぼたもちなどすすきとともに縁側に備えました。29日、瀬戸川の源流に近いお高根さんの祭典です。豊かな水を志田平野にもたらしてくれるありがたい神社です。近隣の農家の人、焼津の魚丼屋さんの参拝客などでにぎわいました。農家にとって10月は収穫感謝の月でもありました。台風や自然災害もない年は、往年満作で喜びもひとしおでした。子供たちも農作業を手伝う喜びと感謝の心を両親から教わりました。